ということでやってまいりました。毎度おなじみご機嫌な番組、山田レイジのヤングサンデーの時間
なんですけども、ナナちゃんおめでとう、
発売おめでとうございます。
発売おめでとう、
今聞いていただいた、ヤンさんオープニングテーマ、
はい、
スターリングスタートがなんと、
そうですよ、
普通に発売
普通に買えるんですよ
勝手にタイアップ
して、これダウンロードじゃないですよ、これ物ですよ、これ
そうなんですよ、
す買えますよ。
いやいや、おめでとうございます、ナナちゃん。
おめでとう、ナナちゃん。
うちの番組からさ、うちの番組からっていうのも変です
けど、番組からというのはおこがましいですが、
まあまあまあ、あれですけれども、
はいはい、
発売中です。
ぜひぜひ、そうそう、我らのファミリー奈々ちゃんがね、
ぜひぜひ
今の曲です、
聞いてください。
今の曲買えますよ、はいはい、よろしくお願いします。
ということで、まあ今日のオープニングもね、はい、爽やかで、今日の、ねはい、環境問題スペシャルに、
そしてこの絵面
全然いつも違う、
何が起こったのか分かんない、いろんな軸が ねじ曲がってます今日は
もうね、はい、お飲みになられて、幸せからずっと。
もう始まってます。あ、で、これが、うちらのスタイルなんで。
なるほど、なるほど。
そう、節約スタイル。
飲まなきゃやってやんねえやと。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
ちょっと、レジさんから、まあ、付き合い長いんで。
はい、初めての環境問題会です、
今日は。はい、念願の。はい、
念願の。俺、環境男なのに。
環境男、
環境男ですから。俺、地球を救おうと思ってるから。
ああ。
ずっと捨てて生きてきたから。
なるほど。
そう。だけど、それを3年間封じてきましたけど。
封じてきましたか、
はい、
はい。
俺一人だと多分負けるんで。
負ける見えない何かに負ける。
それで俺、仲間を探す旅をしてたんだよ。
ほう。
去年、10年ぐらい前に。
なるほど。ずっ
と。
ほ
んで、俺、基本的に環境問題って、怖がらせるだけっていうのと、議論して、お前が、俺より、お前のが間違ってるとか、俺のが知ってるとかいう話とかの、ずっとやり続けるのあんまり好きじゃないんだよ。どうすりゃいいのかっていう具体策が欲しいの。
あ、うんうんうん、解決策言ってくれよと。
地球が危ないよって言った時に、そう、具体的なことを言ってくれる人を探してたんですよ、10年ぐらい前。
探してましたか。
見つけました、
最近。
見つ
かりました、
はい。お呼びしました、
素晴らしい。東方の三賢者が。
東方の三賢者。
三賢者
来ましたよ。
はい。
そう。それで密かに、かなり前から一緒にイベントやってました。節約イベントって言って環境系の話を、ね、ずっとして、震災前からずっと結構やってますよね、うん、そうですよね。
一回ね、高円寺でやったやつも僕、うん、なぜか呼ばれてい
て、そうそうそう、
なんか場違いな感じ質問とかしちゃってっていうのは一応アーカイブであるのかな。
今リンク出してます。
あ、はいはいはい、それもあるんで、もう見た人は多分おなじみのお三方だとは思うんですけれども、
うんうん、
ちょっと初めて見る方もいらっしゃるので、
はいはい、
ちょっとご紹介していただき
ます
、はいはい、
じゃあまずね、いや、この人ロックスターみたいな感じだよ。この人は、まあ、学者会でロックスターなんで、
ああ。
NHK とかですっげえ気取って出てますけども。
ま
あ、ポケモン GO が大好きで、おなじみの。
おなじみなんですか、
おなじみの、そう、ポケモン GO が大好きで、おなじみの、エモリー・セイト博士です。はい、どうもー。
イェーイ。これは半年か。
こう見えて、はい、清志郎とか歌うしね、普通に。
あ、カラオケ行ったの？
そう。
へ
ぇ国立環境研究センター、室長、はい、主任みたいな。
はい、室長。はい、
超偉いんだよ。
超偉いんですか？
超偉いんだよ。超偉いから、すごい人かなって思うと、付き合っていくと面白い人なんです、すごい。だんだん分かってくるっていうさ。
なるほど。ありがとうございます。
そう、はい、そうそう。はい。じゃあまずお願いします。あの、好きなアニメを言ってください。
最近は見てるのはポケモンぐらいです、
ね。やっぱりポケモンですね。
ポケモンを見てるんですか？
サンムーンですね。
へ
ぇ、だけど、近年で言うと一番見たのはケロロ軍曹。
やっぱケロロですね。やっぱケロロです。はい、ケモフリにつながるケロロですから。
すごいな。
ガンプラ的に。
ガンプラ的にも。
そうそうそう。
世代的にはその世代っていうか。はい、あのガンダム世代に近いというね。そう。でも俺とちょっとしか変わらないんで。
漫画は
ちょっとし
か変わらない。漫画はですね、漫画は結構前ですけど、うん、瞑想をボーダーですね。
ボーダー
ですね。ボーダー。
ボーダーですね。
知らない人は知らないでいいです。はいはいはい、
ボーダー
です、ね。知ってる人はすごい人。
もうね、もうブルーハーツの歌詞がそのまま出てくるで、
私の。出てきます。
そうそうそうそう。はい、すごい、すごい漫画です。はい、俺はあ、お前はあっちの人間かこっちの人間かみたいな話ですよ、大黒さん。はい、キョトーンですか？
聞いたこともなかった。
俺も聞いたことない。
そう、みんな知ってんのかな？
いや、ボーダーで試されるんだよ。そう、あっちの人間かこっちの人間か。
知らない知らない。うん、
いや、こすごい、ユーザーが、ニコ生ユーザーが知らない。う
ん、ね、相
当で、うんうん。
カリブ・マーレーです。
ね、そっかり
ググってください
先生、
はい、そうそうそう、カリブ・マーレ先生って、
はい、めっちゃ中二ですよあの漫画はだから、まあ、そうそう、マインド的にはブルーハーツと思ってくれれば全然間違ってないですね、はい、
そうですね、
ブルーハーツとか清志郎とかで、ね、俺と重なってるんで、
そうです、あ、清志郎さんの好きなのはやっぱブルーハーとか、
まあ、清志郎、清志郎ですね、
パンクロックの、
はい、うん、清志郎、
ね、はい、
うん、
清志郎、じゃあ亡くなった時より泣きました、
いやいや悲しかったです。はい、っていうか、レイジさんがインタビューしてたのっていうのを知ってすごいなと思
って、ね。いやいやいやいや、そうインタビューしてんだよね、清志郎と、ね。
俺は死なないって言ってたのにね。
ねえ、言ってましたね。
本当に。
そうですね、本当に。そうなんですよ、
はい。まあ実はまだ生きてるんですけどね。
どっかにね、あなたの心の中に。
そう、自転車
乗ってる。そういうのいらないんで。心の中に自転車乗ってる
んで。なんてお呼びすればいいですかね。
エモヤンでしょ、
エモヤンでいいんですか、
エモヤン、
本当にみんな慣れ慣れしくエモヤンエモヤンってきますけど大丈夫ですか、
よろしくお願いします
よろしくお願いします、じゃあ続いて、
そうですよ、
はい、今日の講義、
これはあのね、
エモヤン来てるで、
エモヤンエモヤンエモヤンエモヤン、そうそう、
エモヤン、めっちゃ言いやすい、エモいね、エモヤン、エモいね、エモヤンってすごい、
エモリもいいですね、
エモリも可愛い、
そんなエモヤンが、はい、僕を取材するならもっとすごい人いるから会ってくださいと言ったのがこの枝広純子さんです、で、僕、人生のピークは90歳って決めてると俺言ってますけど、
はい、
これこの方のパクリです、
パクリだったの、
これは枝広さんが常々言ってて、それもらったと思って、俺もそのだから90歳にピークを迎えるというんで、
すごいネタ元来た、
そうですね、で一応あれですね、環境ジャーナリストっていう肩書きの時が多いですね、
そう
ですね、いろんなことをされてますけどね、
はい、
大学教授、
大学教授ですね、首都大学教授、
研究所長、
所長、
大丈夫ですか今日、
え、あ、だからここはみんな大学で教える人たちばっかり、
いやそう、
そう、
自分もしれっと入ってます、
じゃあじゃあじゃあ俺は教えない、
こう、
そうそう、またこれが具体的なのよ、はい、枝広さんで、まあ皆さんがご存知なのはやっぱりあのアルゴアさんの不都合な真実っていう本の、まあ、翻訳をなさってて、まあ、ここにもあのメロスさんですね、あのメドウスさん の、
ね、
あの、はい、地球の法則と学ぶべき未来、こういうのも、訳してるし、これはね、なんでこれ持ってきたかっていうと、幸せとは何かっていうことを基本的に研究していくという、だから、
環境じゃなくて
環境
マインドの話になって
る、環境か、環境のことをやるとどうしてもそっちにつながっていくと、
うん、
で、江戸さんはそもそも心理学のところから来てるという、結局心が汚れると地球が汚れると、
うーん、
でそこの研究家ちゃんとしてスタートして心理学から行っていろいろ待って、で最終的に、まあ、幸福路に行くわけよ必ず、
はあ、
それで今幸せ研究所ですから、うん、幸せとは何かどうすればいいのかっていうのを具体的に研究されてる、
何なんですかね、どうビールを飲むのが幸せ、最高、分か
る、最後はそういう話になります、
具体的にできる
最後はそういう話、
じゃあ俺のとは違うな、
そうそう、そういう、そういう感じですね、
そんな枝広さんの好きなアニメは何ですか、うん、
アニメはナウシカ、
ナウシカ、
おー、
ナウシカは大好きですね、
ずっと見てます、
うん、ずっと見てます、何回も何回も見てますね、うんうん、はい、
モノマネとかできるんですか？
なんだよ、やるな、その振り。
すごいところついてきた
な。モノマネとかするのかなと思って。ユウさんやりそうじゃないですか、モノマネ。
やりそうね。
江戸城さんやるのかなと。
お前その色眼鏡外せよ。
大丈夫、原作を読まれてましたかっていう。
ナウシカ、原作、はい。
あ、そうなんだ。
はいはい、
まあ、あれは環境問題ですからっていうね。
そっち行きますよね。
じゃあ、漫画もナウシカが好きなんですか？
漫画はドカベン。
なんか萩尾元とかそういうんじゃなくって、うん、竹宮慶子とかじゃなくってドカベンなんですか？
めっちゃ里中の話で盛り上がる。
もう里中悟くんは大好きで。
なんでなんでなんで？
可愛いじゃないですか。
可愛い。
はい。
いつも怪我してますけどあの人。
後ろから
守ってあげたいっていう。
守ってあげたい。あ、母性本能を。はい、里中はそういう風に。
いや、あの当時そういうキャラだったんだよ、うん、
もしかしたらちょっと不、うん、不女子的傾向もあるやろ。
それはあんまないかな。そういう感じではないね。
うん、好きなミュージシャンは、うん、
さだまさし。
あんたと一緒じゃないですか。あるんだ。
この番組あの今夜も生でさだまさしを、うん、あのパクってやって
る。いやいや、ちゃんと
参考にしてやってるんで。
全然聞いたことない。
あれぐらい緩くなんて言うんだろう。たまにこうなんか真面目な話もしてお便り読んだりとかっていう、うん、ね、たまに歌ったりとか、
ね、歌ったりね、
歌んだ、
あ、そうだ
ったりやってますね。
そうです、今ナウシカがこう里中を応援しながらさだまさしが聞こえてくるところを想像してものすごい縁になってる俺。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、いよいよもうね、番長ですよ。
番長なんだ。
番長
なんだ。なんか、こう、田中優さんです。はい、で、はい。田中優さんはね、まあ、いろんなこと一緒にやらせてもらってますよね、はい、僕とね。で、優さんは本当に説明が難しいんです。ただ、なんでしょうな、あの、ブルドーザーでガーッと世の中を一気に変えていこうっていう、うん、力技でやっていくというのが、まあ、芸風の、まあ、
芸風。
環境活動家、まあ、あの出会いはねあれなんだよ、はい、あの最初のチェルノブイリが起こった後の後にね、うん、清城がカバーズ出して、はい、反原発のとかバーッと盛り上がって、うん、俺も清城に火つけられて、うん、このままじゃいられ、このままじゃまずいと、うん、原発を止めればと言ってたのが86年7年ぐらいですよね。
あれは88年のイベントやった
、うん、だ86年事故があって、そこからこうバーッとムーブメントがあって、まあ、広瀬さんの本がありっていうのがあって、うん、でその時に、まあ、いても立ってもいられなくてそういうパンクバンドをやってたところに、ヤオンでですね、うん、あの原発止めよう集会をやってたのがユウさんですね。
はい、実行委員でした。
実行委員ですね。そうそうそう。
もうイベンター的なことも。
いやいや、だから、まあ、市民活動を、うん、まあ、本当に普通の市民が世の中を変えるっていうことをずっとやられてるから、ね、うん、で元々草
の根的なね。
てかね、面白いのが元々役人さんで江戸川区のね、うん、区で、まあ、本当にちゃんと普通に働いてらした方なんだけど、世の中変えたいからっつって、で、まあ、市民活動をやっていくうちに、まあ、そこを辞めて今それが本業になるんだけど、まあ、元々は番長っていう。
元々は番長。最終的にコメントでもありますけど、うん、電気をね買わない人、
電気を買わない人
で同じ、うん、ということで大丈夫ですか、うん、今日岡山から来たのっていう。
そうそう、岡山から来たんです、うん、はい、うん、で、うん、要はあの、うん、口ばっかりっていうのは嫌いで、
そうですよね、
とにかく自分からやってみたいと思ってるんで、うんうんうん、家では電気自給してる、
うん、そうですよね。
そうそう。でもここのところ長雨でさ、太陽光発電があんま発電してくんなくて、ちょっとね、うん、近所の旅館とか泊まったりしてるけどね、
うん、そこはやっぱ臨機応変に行くんですね。
そうだって、楽しまないと、ね、つまんないじゃない。
なるほどね。
僕のポリシーはね、意外なことに努力忍耐はしない。
しないって
意外ではないです
。努力忍耐はなく嫌いな。嫌いな。
そうそう。
ユウさんはね、学生運動終わりぐらいの、ね、世代で、はいはいはい、で、まあ、その学生運動の連中が割と、まあ、議論とか口ばっかりやったみたいなのを見て、ふざけんなと思ってて、それで、まあ、その学校を6回も変わるというね。
8回
その、まあ、学校、高校を何度も何度も問題を起こしてはやめ、みたいな。
ポケットに。でも再び入るとこはすごいよね。
そうですね。自分で。
そうそう。
で、あのポケットにナイフをいつも忍ばせて。 え、いつでもかかってこいというそんな青春を送ってきた。
違うんだよ、だから俺弱いから喧嘩売られたら刺すしかねえじゃん。
だからそれがおっかないじゃん。
喧嘩しないっていう、
そういうやつ、そういうやつです、そういうやつ。
だからある時はすごい危険な感じになっちゃったんで、あの免許持ってないのに車買ってきちゃったもんね。
え、
だから万が一の時には車で引いちゃえばいいと思って、
で免許ないのに
そうそう
車を用意してたんですか。
そうそう、でもそのまんまじゃまずいなと思って教習所通い始めたけど
免許取る動機がすごいですね。
でゆうさんは大検なんですよ、ね、
そう、大学入学資格検定で。
そうなんです。
だから高校クビになった挙句に卒業できなかったから大学入学資格検定で、うん、あの取って、はい、で大学は2部に行ったんだよね。
そうですね、あの働きな、
そうそう
そうそうそう、そんで公務員試験の一番すげえやつを受かってるんですよ、この人、この方は。
やめちゃったけどね。
やめちゃってますけど、だから本当は官僚になる人なんですよ。だから大学行かずに官僚になれる人なの、この人。
ああ、
そう、そういう、そういう恐ろしい人な、この人。
いやいや、
だからで、それでずっと役所にいたから、うん、向こう側の手の内を知り尽くしてから。
あ、なるほどなるほど。
出てるというね。
はあ、恐ろしい、
恐ろしいですよ。だからリアルっていう。
役所ってのは嘘は言わないんだよ、うん、ただ隠すんだよ。
そうなんです、そこが、ね、なるほど、ね、そこがね。
そ
う
ね。そんなユウさんの好きなアニメは何ですか。
僕ね、はい、あのマスターキントンとかパイナップルアーミーとか、ああいうの好きだね。あ、
浦沢、
パイナップルアーミー、
浦沢、同じ人、
浦沢先生、浦沢、
そう、浦沢さんは絵描いた人ね、はいはい、で、あのラデッククジライさんは後の名前だけど、はいはい、あの人が原作者だね。で、シーズっていう漫画の時にはその、あのラデッククジライっていう名前になってんだけど、実はその人癌で死んじゃったんだけど、はい、生前僕知り合いだ、知り合いになったんですよ。あ、すごい面白い人でさ、いい人だったね。で、その人とのつながりで、あの美味しんぼの狩谷哲さんとも知り合ったの、はい
はい、来ました、その話題。
出てましたもんね。
そうなんだよ、出てんだよ。
実は美味しんぼに出てます。
美味しんぼに出てる、
そうなの。104巻、105巻、5巻のところ
、104巻とかのレベル、
すごい、すごい
出てます。
そう、山岡さんと共演したんですね。
そう、だからあの
やばい、それやばい、山岡しようと共演、
貝原優さんと共演。
そう、だから漫画読んだ時にさ、あれ貝原さんいたかなと思っちゃったね。やっぱリアルなんだよ。いねえしみたいな。
そうそうそうそう、
なるほど、うん、そんな
最初にね、うん、ある雑誌が創刊されるイベントに俺お客として普通に見に行ったの。
はい、
そしたらそのイベントでいろんなトークをする人、歌う人って出てくるんだけど、ユウ、うん、さんが出てきて、かれこれだから本当十何年前に、はい、その時に初めてオフグリッドの話したんだ。要するに電気会社から電気、あの電力会社から電気を買わなくても屋根の上にパネルつけて蓄電池で自分で賄えるから、これからは全部そういう風になっていくんだっていうことを言ってて、すげえこれリアルな話だなと思って会いに行きたくなって会いに行って
る。なるほど。
そしたら本当にそれを始めてる、うん、それでだから 電気会その電力会社から来ているコードを切るっていうイベントしましたよね。
やった、
やりました、ね、YouTube 見れば出てきますよね、うん、それでさよなら電力会社って言って、うん、
そうそう、だから今では、ね、水道も井戸に切り替えちゃって、あの繋がなくなっちゃったし、
まあ、井戸でやってるんですか。
そう、新聞もやめちゃったし、だからインターネットがあるからさ、うん、テレビもいらないし、うん、でそういう暮らしが現実にできんだよね、うんうん、そしたらね、普段の生活の金がほとんど必要なくなってきちゃってさ、こういう暮らしっていうのが多分これからの暮らしになるんだろうな、うんうんいう感じがするね。
それを実際にユースさんやってるから、
こ
いよっつったらそういう家がある
から、ね、すごいですよ、
すごいね。
なんだかんだやっぱ説得力、うん、俺やってっからって言われるとね、
そうなの
よ。そんなお三方を交えて今日は、はい、環境問題スペシャルということで、
はいはいはい、
あんまりね、
うん、
この4人で話されるとやっぱり専門的な方にどんどん行っちゃうんで、うん、今日はもう素朴な疑問を、うん、皆さんから募集しまして、うん、そしたらかなり来まして、
うん、
そんなにみんな関心あったのかと、
うん、
嬉しい、
うん、
あれなんですけど、
うん
まあ、一つ一つね、うん片付けていきたいなという感じなんですけど、
いやまずね、はい、いやだからねこれねすごいんだよ、あのね このねメンバーがねどれくらいすごいかっていうとね、まず枝広さんはゴアと一緒に仕事してるじゃん、
はいはいはい、
で その後、まあ、名だたる人たちですよね、一緒にあのなんつうのかな、あのアウトプットが割と世界規模の人が多いですよね、うん、学者さんたちもね、はい、そうですよね。で江守さんは実は地球シミュレーターやってた。
地球
シミュレーター、
地球
シミュレーター、地球の方ね、スーパーコンピューターのすげえやつ K だっけ、あの時って。
地球シミュレーター、
地球シミュレーターって名前、はい、
そうそう、 K の前です、
ね、K の前か、はい、あそうそうそう、だからものすごいパワフルなそのコンピューターの中に架空の地球を作って、
このまま行くとどうなるの、
どうなるかっていうことをずっとやってた人、ね、
ずっとやってたんですか。
ずっとっていうか、
そうですね、その担当してる間、
そういう仕事ですね、
5年ぐらいから
、はい、もう 何聞いても大丈夫じゃないですか、ね、
そうね、
見せます、ちょっと
そうですね、
見せます、
ちょっとその辺からちょっとじゃあ、う
ん、今日は、うん、江守さんが持ってきていただいたデータをバンバン出しつつ皆さんと共有してやっていきたいと思うんで、
シミュレーションの話になったので、
はいはい、
うん、それがどういうもんかっていうのを、
うん、じ
ゃあ、
はい、
聞いてみます、
はい、
はい、おー、
こういうやつですね、
うん、すごい、いつも違って真面目だ
これちょっと説明していただいてもいいですか。
なんでこんな番組出てくれんだろうって、うるさいよ。
年代がどんどん上がっていって、
年代がどんどん上がっていって、で赤が温度が上がる色で青が温度が下がる色でこうゆらゆらゆらゆらしてるんですけど、
はいはい、
で気候っていうのは自然にこうゆらゆら年によってどこが暖かかったり別の暖かかったりするんですけど、はいはいはい、だんだんその全体的に赤くなっていってるのが、
ああ本当だ、広くなってる、
はい、将来このまま温室効果ガスをどんどん CO2 とかを人間活動が出し続けてるとこんな風に温度が上がっていきますよっていうのを、
あの、いやもう真っ赤じゃないですか、上の方
計算したものなんです。
真っ赤っていうか光ってる、
うん、で北極海は氷が減ってすごく温度上昇が増幅されるので、温度がすごく上がるんですよね。で、まあ、こういうのをで、これはその物理の方程式に、
うん、
基づいて、そのエネルギー保存の法則とかあるじゃないですか、
あらゆる法
則、ね、そういうのの数式をコンピューターで解いて、うん、今みたいなやつを計算して、
うんうんうん、
で100年後には何度ぐらい温度が上がるかなっていうことを、うんうん、その情報を出して、
うん、
でそれをもとにじゃあ、どれぐらい対策しようかと、
うん
そういう議論につながるというですね、
うんうん、
そういう研究ですね。
すごーい、
いやみんなこの時青ざめたわけマジかと、これ見たらびっくりするじゃん、
うん、
俺もびっくりした。それであれから10年経ってんじゃん、
うん、
で実際どうってこの間聞いたんだよね。どうですか、その実際そのコンピューターの
10年前に弾き出した予測とどれくらいやってるのかっていう、
それはね、
うん、どれくらい誤差があったか
それも、
はい、うん、分かるんですよ。
ちょっとまあそのシミュレーションとは比べてないんですけど、
うん、
最近の気温上昇のグラフっていうのをこう見せるとですね、
うん、
はい、
うん、
これがね、1950年から去年までの、
はいはい、
世界平均気温のグラフってやつなんですよね。
この2年でめちゃめちゃ上がってませんか。
この2年でめちゃめちゃ上がってるんです、
うんうん、
でこの2年より前はこれできるかな、この間はですね、
はい、
ほらあんま上がってないじゃんって言われてたんですよ。
上がってないですね、
うん、でその前すごい上がったんだけど、
うん、
で科学者が予測するみたいにこうやって上がっていくのかなと思ったら、
はい、
あんまり上がんなかったから、
はい、
科学間違ってんじゃないかって言われたんだけど、
会議論調査ですね、
はい、でそうこうするうちに一昨年去年ってまたグンって上がったっていうのが今の状態ですね、はい、だからやっぱりちょっと休んでるように見えたけれども、
うんうん、
あやっぱり上がってたんだなっていう感じです、う
んうんうん、なんか海が熱を吸収するタームみたいなのがあったん
ですね。そうですね、この上がってない時期っていうのは、
うん、
地球全体としてはエネルギー増えてたんだけども、それがこの表面に出てこなくて、
うん、
海の深いところに潜ってたと、
うん、
でこの2年っていうのはまたそれが出だした
っていう、上がってきた。そうだ、階段状になって、まあ、誤差もこうありながらだんだん上がっていくっていうのは言われてた通りで、やっぱりそういうふうになっているっていうことがあって、うんうん、報道されてないだけでやっべえぞこれっていうデータはもう上がってて、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。何も言えねえ、何も言えねえ、何できるんでしょうね我々はっていう。
そうなんですよ、そうなんです、
ね、1個質問してもいいですか、
はい、
さっきの
どうぞどうぞ、
温暖化シミュレーションです、
うんうん、
あれなんで北の方だけめっちゃ赤くなってくるんですか、うん、
はい、
南は全然、
ね、あそうですよね、うん、あの北極っていうのは真ん中海ですよね、
はい、
で薄い氷が浮かんでるんですよね。で南極っていうのは南極大陸ですね、真ん中が、
はい、
でものすごいその大陸にものすごい分厚い氷が乗っかってるわけですよね、うん、でその周りに薄い氷がこう周りをこう置いてるんですけど、うん、で北極は北極が暖かくなるとその氷が減ってそれで海面がすぐ出てきちゃうんですよ、
はいはい、
でそうすると氷があるとその太陽の光をたくさんこう跳ね返すわけですけど、はい、海面はすごく太陽の光を吸っちゃうわけですよね。
ああ、はいはいはい、
でそうすると温まってまた氷が減ってでまた海面が出てきてまた温まってまた氷が減ってっていう風にどんどんあの悪循環になって温度上昇は大きくなると。で南極はこう南極大陸が真ん中にデンってあるんで多少その氷が減ってもまだ氷だ。
じゃあもう一個質問してもいいですか、
はい、
なんで北極には大陸がないんですか。
それはなんかそれはちょっと今ちゃんと答えられない
南極には大陸があって北極にはないのなんでなんだろう。
あのプレートテクトニクスみたいなその大陸が
たまたまってことですか。じゃあ
こう動いてて、まあ、今そういう形をしてるってことでしょ
うね。あ今たまたまそういう形になってると、はい、あと何億年後にはわからないってことですね、
うん、何億年かも
何十
分かんないですけどね、
うん
はい
うんありがとうございます。
はい、はい。実はさ、僕、はい、南極行ってるんですよ。
行ってますね。
うん。で、
実際見てますね。
で、面白いのは、
あの、
南極は、やっぱりね、えらい勢いで、やっぱり溶けてんですよ、うんうん。で、特に南極半島っていう部分があるんだけど、そこはね、実は昔の探検家たちは、うんうん、この南極っていうのは北極と同じで氷が浮いてるだけなのか、
うんうん、
それとも下に大陸があるのかっていうのをね、うんうん、あの調べるために出かけていって、
はい、
で命を落とした人がいっぱいいるんだよね、うんうん、で結局見つかったのはオーストラリア大陸の 1.5 倍ぐらいの大きな大陸があった、
あった、
だから あそこは石の上に乗っかっちゃった氷なんだよね、うんうん、そこは全然違ってたね、
そうですね、それはグリーンランドと一緒で、
そうそうそう
だから溶けるとやばいという、
やばいね、
ということですよね。
海面が上昇する、
上昇するっていうね。で枝広さんはツバル行ってますね。
そう、私はツバルに
行って、沈む島に、
はい、
ああ出た出た、
うんうんうん、その海面上昇が今何十センチぐらいだろう、世界平均で上がってきていて、
100年間で20センチぐらい
上がってて、
世界平均だと、
そうですよね、はい、でツバルって本当一番高いところで標高数メートルっていう、うん、本当にあの平たい薄い島なので、うん、そこでやっぱりこう海面が上がってきて、こう海岸沿いの道路に生えていたヤシの木がどんどん倒れたりとか、そういう被害が出てきて、でツバルの政府はもうこのままだと、あの自分たちの国がなくなる、なので今オーストラリアとかニュージーランドに少しずつ人を移動させて、避難させてるんですよね。それは
始まってる
ね、
すでに。
じゃあ確実にやっぱり海面は上昇して、
海面上昇はそうですね。で今ね、うん、あの今あの誰かコメントしてくれてたんですけど、そのゴアさんの不都合な真実の、続編が来月、映画とそれから書籍で出るんですね。でそれの翻訳をこの夏やってたんですが、うん、その中にこういっぱいショッキングな写真がいっぱいあるんですね、うんうんうん、私が一番ショックだったのはマイアミの住宅地の道路にタコがいるっていう写真だったんですね、うんうん、で最近そのマイアミの住宅地の道路で魚が泳いでる。でそれは何でかっていうと、その海面上昇してそこに高波と、まあ、時期が合うと、下水管を通って海の水が逆流する。でその時にタコとか魚を一緒に連れて行ってしまって、うんうん、マイアミの住宅地にこう伸びてるタコとか、だからやっぱそういう意味で言うと、うん、あの間違いなく来てるし、でそんなね遠い話しなくても、ツバルとかマイアミの話しなくても、うんうん、日本だってやっぱ雨の降り方変じゃないですか。
そうですね、うん、そう、それがね、うん、なんか毎年毎年記録的、はい、なんか豪雨でとかって、
う
ん
う
ん、
そう、だから本当は
最高気温も最低気温もですかね、うん、なんか更新するとか、
本当はねその異常気象って、30年に1回ぐらい起こるの異常気象っていうのに、毎年異常気象ですし、こう雨の降り方が変わるとか、今そのアメリカで山火事大変なことになってるけど、ああいうのもかなり温暖化の影響がなかったらそこまではならなかったっていう意味で言うと、私たちの近くまでいろいろ、多分皆さんもいろいろ感じてるんじゃないですかね、
うん、
不都合な真実、今日試写会行ってきました。
そうみたいですね、通過した最新版の、
はい、面白かった、
ちょっと泣いちゃいました。
泣くんです
か。泣くんだ。
泣いちゃう。あのパリ協定の話が出てくるんですけど、ちょっとパリ協定の話
お願いします、
はいはい、あの2015年に、はい、その国連のですね、うん、 気候変動枠組条約って、まあ、世界で集まって、うん、その温暖化協力してどうやって、対処するかという、うんうん、1997年に京都議定書があったわけですけど、京都議定書を、まあ、やって、まあ、非常にその限定的な話だったので、うんうん、もう一回その新しい枠組みを作ろうって言って、うんうん、パリ協定っていうのは2015年にできたんですよね、うんうん、でその成立の裏で、うん、ゴアアルゴアがどんな活躍をしてたっていうのを、うんうん、そのドキュメンタリーで映画の中であるんですよ、うんうん、それがねぜひ皆さんあのご覧ください。すごく良かったです。
あれだもんね、いわゆる産業界と、うん、まあ、あとなんか中国ロシアそれからまあ途上国みたいなものが、まあ、要するにその
それがね、インド、インドの時の焦点はね、
あ、そうなん
だ、インドをどうやって説得するか、
説得するか、
はい、インドはまだその、うん、これから人口も増えるし、ま、ね、無電化のところがいっぱいあるし、うん、これからはもう我々は石炭を使わなくちゃいけないというふうに、みんながそのこれからその二酸化炭素排出ゼロにするぞみたいな勢いで議論してる時に言ったんですよ、そのモディさんが、ね、どうしようか、でそれでな、どうやったらインドを説得できるかっていう話ですね。で映画を見てください。
特別にこれは
何もらってないですけど。はい、
あ、それで、うん、今あのコメントでね、うん、そのパリ協定はいいけどアメリカ脱退、ね、トランプさんになって、うん、ね、もう、はい、結構いろんなことをね、あの、逆行するようなことをしていてっていうコメントがあったので、ちょっとだけ言っておくと、そのアメリカって今世界全体の温室効果ガス、主に CO2 ですけど、の 16% 出してるんですね。アメリカだったりしたらそれがまあ、ね、うん、ダメになっちゃうっていう、減らないっていう心配されてるんですけど、だけどアメリカの中でたとえ連邦政府が辞めても、うちの州はちゃんとやるよとか、うちの企業はちゃんとやるよって言ってるとか、結構たくさん連合を作っていて、そこの GDP を合わせるとアメリカの半分以上になるんですね。なので 16% の国が外れるって言ってるけど、でも少なくても8%はやるって言ってるから、だから、ね、世界全体で見たらそんなにね、もちろん 8% やった方がいいけど、もうアメリカ抜けたからもう瓦解するとかダメになっちゃうとか、そういうことはないし、あのアメリカ辞めるんだったら中国も辞める、インドも辞めるってみんなが言ったら困るけど、逆に中国とかはもう自分たちがそれでリーダーシップ取っていくって決めてるので、なのでトランプでアメリカ脱退っていう事態になるけど、だからパリ協定がダメになるっていうのはないと思います。
あのさ、はい、COP21 の時に、
はいはい、あ、ちょっと説明しますね、はい、COP とは
その地球温暖化防止会議の
ね。そうですね、はい、う
ん、でその時にさ、はい、フランスが出してるアイデアがすっごい面白くて、
はい、
要はあの地球の農地のところに、はい、うん、あの炭をね一緒にすき込んでしまえば、うん、
はい、
現在よりも 0.4% だけ入れてやるだけで、現在毎年出してる地球あの温暖化ガスをさ全部吸収することができるっていうのを出して、うん、でフランス大真面目にやり始めてんだよ。でそのさ、あの炭を土の中に入れると微生物がものすごい活発に活動するようになって、うん、でおかげでさ、あの従来出した炭素をあのしまうと同時に、うん、土が豊かになって、うん、あの作物もいっぱい取れるっていうさ、うんうんうん、でそういうアイデア出してるのに、あのしかもフランスやってるのにあんまり世界で聞かないよね。
そうです
ね、なんでだろうと思う。
そうです、うん、なんでだ
なんでだろう。
コメントいろんなアイデアあるんですけど、うん、でもまあそうは言っても、うん、あのエネルギーですよね、うん、エネルギーのから出てくる CO2 を基本的には減らしていかなくてはいけないんですよね。ちょっと映してもいいですか。
お願いします、
はい、それちょっとパリ協定の話をもうちょっと、うん、その何が決まったかっていう長期目標っていうのが決まったのがすごく一つ大きいんですけれども、このグラフはですね、長期目標っていうのはその世界の平均気温が産業革命前を基準にして、2度よりも十分低く、できれば 1.5 度よりも低く上昇を抑えようと。で今産業革命前からだいたい1度上がっちゃってるんですけど、あと 0.5 度か1度上がるよりも手前で温暖化を止めましょうっていうふうに世界的に合意したんですよ。でまあこれその気温のグラフはですね、このほっとくとこういうふうに4度上がっちゃうとわけですけれども、
4度、
こういうふうにその 1.5 度か2度よりも、低く抑えようと、いうことになったんですよね。でじゃあその 1.5 度か2度よりも低く抑えるには、 どうしたらいいかっていうね、うん、どれぐらいその対策しなくちゃいけないかっていうことも、うんうんうん、そのパリ協定の中に書いてあって、うん、で一言で言うと、うん、今世紀中に、うん、温室効果ガスを出さない世界になるって言うんです、うん、でまあ主に CO2 なわけですけど、うんうんうん、CO2 がですね、過去から言うとこの黒で書いてあるみたいにこうやってずっとこうやって増えてきたわけですよね、うんうん、で現在ここにいるわけです、うんうん、でこのまま、まあ、特にそのエネルギーを化石燃料で作り続けるとこうやってこの世界の排出量っていうのはこれからもどんどん増えていくと、うんうん、でこの場合は気温4度上がっちゃうわけです、うんうん、でそうじゃなくてこれをこう減らしていってですね、うん、どんどんどんどん減らしていって、どんどんどんどん減らしていって今世紀中にゼロにしようよって言ったんですね、うんうんうんうん、だから別の言い方をすると、うん、でこれほとんどがその、まあ、大部分はエネルギーなので、うんうん、その人類は今世紀中に化石燃料文明から卒業しようとしてる、うんうんうんうん、でそういう決意みたいなのを表したのが僕パリ協定だと思うんですよ、ね、うんうん、
お感動的ですね、は
い、
それは
その規模っていうのをぜひ皆さんに理解してほしいなという、うんうん、ゼロに向かってるんだってことなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもさ、はい、そういう意味では、うん、今 EU がさ電気自動車に変えて、うんうんね、しかも EU ってのは、うん、今新設される、うん、発電所の7割以上がさ、うん、自然エネルギーなわけよ、ね、だから自然エネルギーで自給して、うん、でなおかつそこで作った電気を使って車を走らせる、うんうんうんうん、世界の中の二酸化炭素の排出量の2大、要素っていうのが、うんうん、家庭の電気、うん、それともう一つ車じゃない、うんうん、でこいつがゼロになったら相当できる可能性があるんじゃないかと思うんだよね、うんうんうん、で特に日本もさ、うん、フランスが、うん、もう電気自動車化するぞとか、うん、イギリスもドイツも言い出しちゃったおかげで、うん、電気自動車に向かわざるを得なくなってるじゃない、うんうん、
あと中国
ですね、
中国もな、でその方向があると少しは期待できるのかなっていう気がするわね、
う
ん、
そうですね、
うん、あと電気自動車がいいのは、うん、こう車ってだいたい24時間のうち平均して走ってるのは1時間って言われていて、だいたい置いてあるんですけど、電気自動車 の, そのバッテリーを使って蓄電池の代わりにできるんですよね、うんうんうん、なので家庭で太陽光発電で発電して、で、昼間は発電できるけど夜は発電できない、でそれをその自分のうちの電気自動車に貯めておいて夜また使うっていう、そうするとそのセットで電気自動車とソーラーパネルがあったら、うん、もうユウさんのお家みたいに、うん、もう電力会社のお世話にならなくても済むようになる、うん、なので、これだけ EV が電気自動車が流行ってくると、価格が下がるので、うん、蓄電池もきっと価格が下がって、うん、そうすると再エネ自体が使いやすくなる、うん、多分そういう時代が来ていると思いますね、うんうんう
ん、でそれスマートグリッドっていうのは実はそういう考え方なんだけど、その人がねエイモリー・ロビンスって、なんかエモリーが俺にそっくりだっていう
僕インタビューしに行ったことあります
ね、はい、
牛のゲップのメタンの方が温室効果ガス高いから人類がいくら CO2 でやってもあんまり意味ないんじゃないかっていう意見ありますけど、
意味なくはないんですけど、それも無視はできないことで、だからその CO2 以外のところもそれぞれ対策が必要で、例えば牛のゲップだったら餌を改良すればメタンのゲップをあんまり出さないようになるとかですね、そういう対策もそれぞれ進んでるんですよ、
うんうん、だからまあ、うん、はい、ゲップの話でいうと困っているのがニュージーランドなんですね。ほうほうほう、ニュージーランドって人の数よりも羊の数の方が多くて、なのでその羊のゲップから出るメタンで、メタンって、うん、CO2 の21倍温室効果が高いの で、
ね、うん、同じ重さ
だったりですね、同じ重さでね、だからメタンが1出ると CO2 21同じ重さだと出すのと同じになっちゃうので、だからニュージーランドはその家畜の羊のメタンどうするっていう話で、1人ずつこうね口を押さえてってわけにいかないのでいかないの で、 で江森さんが言ったようにその酵素を加えて餌を変えてその中 の、 その消化の仕組みに影響を与えることでメタンを減らすっていう、 逆に言うとね、そういう酵素入りの餌を作った人たちは新しいビジネスなんですよね、うんうんうんうん、なのでその温暖化対策っていうのは新しいビジネスが生まれるっていう、
そう、それ質問もありましたけどね、
うん、そういうことでもあります、
ね、あのメタンガスってさ、別名都市ガスなんだよ、
はい、
だから我々が煮炊きに使ってるのってメタンガスなんだよな、うんうん、ドイツとかさ、ゴミを捨てた後の、うん、その発酵してきたガスを燃料に使ってるわけだよな、はいはいはいはい、だからそのね、ゲップの方もさ、うん、燃料にできないもんかな。
いやー、集めて
ねゲップを集めるんですか、
うん、こうやってさ、マスク、
それ怖いよな、
結構重たいガスだからさ、集めやすいんじゃないかな。
それはまだやってないかもしれないけど、フンから出てくる方はそう、ね、バイオガスでエネルギーに使うっていうのは結構いろんなところでやってますよね、
うんうんうん、あとあの寒冷化説、
うん、はい、
もうさっきから、うん、はい、結構コメントであるんですけど、
はい、
武田教授は敵なのっていう、
あ、俺ちょっと武田教授に関してちょっと言わせてもらいたいんだけど、
お、うん、お、はいはい、ついにレイジが口を開いた今日はもう専門家 3人があ
の人ある地方の大学の先生なんだよ。それでその物理の研究とかそういう科学とかそういうことが専門家で、それであの人が気づいちゃったんだよ。
何を？
石油のどの成分を使って何ができるかっていうのをよく知ってるわけだよ、あの人。だからそんなもんエコバッグ作った使ったって、あれは石油のすごく純度の高いとこ使ってるから、やったって結果的に意味がねえんだみたいなことを、まあまあ、その彼なりの分析で、今のエコっていうことがどれだけ意味がないのかっていう、その部分だけ取り出して、うんうん、あいつら嘘つきだってやった本が当たったんだよ、はいはい、偽善エコって。それは エコって言ってる人はなんかいいことやってそうじゃん、うん、だからなんか嫌な感じじゃんみたいな、うん、あいつら絶対嘘だ、気分いいからやってんじゃんとか、ボランティアってさ結局さ自分が気持ちいいからやってるだけでしょっていうような一群の人たちの心をわしづかみにしたの、うんうんうん、
俺ですね。
そうですねで、そしたらそういう気持ちってポップなんだよ。だから地上波にポンって呼ばれるわけ、さんまの番組に、
はいはいはい、
でほんまでっかってなるわけ。
なるほど。
でそうするとある一人の物理学者の おじちゃんが考えた、うん、その、まあ、ぼやき漫才みたいなやつなんであれって、要するに、うん、ここの問題だけを出してあいつらみんな最悪だって言い切るっていう和芸だったんだよね。でもこれ実際に現場で一個一個の問題を解決しようとしてる人たちにとってはとんでもなく迷惑なわけ、
う
ん、だって全体が大変なことになるから、いろんな努力をして少しでも減らそうとしてるのに、それはノイズだってあるに決まってんだよ。この角度から見たら間違ってることもあるわけ、
はいはい、
だけどあの人を信じて、でもう一人数人そういう人がいて、うん、いましたね、うん、でその人たちが出したこういう心象を持って枝田博さんたちを攻撃しに行くわけ、
はいはいはい、
それが企業のおじさんたちなんだ。だから温室効果ガスで減らさなきゃいけないのは分かってるけど、でもあの先生はそれなんないって言ってますよと言って、その本を持ってそれを根拠にエコ派ってみたいな感じで言われるわけ、こっちは。で攻撃されるっていう風に言われたのがここ10年間と特に長い流れで、うんうん、でそっちのなんていうのかな、プロパガンダがパワフルなんだよ。なぜならばなんつうの、いいことしてる風のやつら気に入んなくねっていう気持ちの方が世の中に大きいっていうか、パワフルだ、うんうん、
感情に乗っかりやすい、
感情に乗っかる。だから今こちらの子ものすごく前向きなこと言ってると、また嘘だろそんなの、氷河期に向かってんだよ、そっちの方がなんかって言いたくなる、そしてその方がかっこいいっていう風潮みたいなものがあったんだよね。だからでそこでこの人たちはどうしたかっていうと、武田さんと一緒に本出してます。
え、
こっちで
ここ2人、
はい、
でなんならそういう会議論者と一緒に駅伝チーム作ったりとか、役所の人
が、
駅伝チームはだから環境関係の役人さんの人ですよね、はい、であと産業界の人たちと一緒にビール飲んだりとか、要は対立するんじゃなくて対話をするっていう方向で、行動してるっていうか、一緒に。だから武田さんと仲いいんですよね、実はね。
武田さんとやっぱりその朝生で戦わされたこともあるし、
そうですね、
やっぱその例えば企業の人と話してても、うん、そのさっき言った経営者が武田さんの本を出してきて、うん、だけどやる必要ないでしょうみたいな、うんうん、でそれで、うん、じゃあとことんね武田さんと話をしてみよう、うん、どこがその違ってるのかわからないと、うん、違う違うって言っててもしょうがないので、うんうん、武田さんにお話しして企画持ちかけて、じゃあいいですやりましょうって言って、何回ぐらいやったかな、でずっとその3人と定談形式でやって、で基本的に、ね、温暖化会議論、ね、そう、はい、そうですね、温暖化会議論って 3種類あって、うん、温暖化してない、温度上がってないっていう人と、うんうんうん、温度は上がってるけどそれはその人間の活動のせいじゃないっていう人と、うん、例えば太陽の黒点運動とか、うん、火山の爆発とかもいろいろ、うん、あの人間のせいじゃないっていう人と、うんうん、で3番目は人間のせいだけど、うん、あのもうできることないとか、うん、やる必要ないとか、うんうんうん、
いや、ね、温暖化しても別にいいじゃないか。
いいじゃないかって、そうだね。温暖化。
途中に。
あ、そうです。
そうですね。
温暖化してももうそれも一つのね、あの、進化っていうか、
まあ。大したことはないし、いいことだってあるし。
うんうんうん、北海道でお米作れるのいいじゃないかと、ね。例えばね。で、武田さんと一個一個その話をして、結果として温暖化はしてると。うん、温度は上がってると、うんで。それはもうデータ見れば分かりますと。うん、で武田さん、それもそうですねと。うんでじゃあ人間のせいですかって言ったら、うん、確かにその他のいろんな影響もあるけど、うん、人間の影響がなかったらこんなに温暖化してない、うん、だから人間の活動で出す CO2 が原因だって武田さんが認めたんですね、うんうん、でそれに対して私たちは、うん、それが原因だったらやっぱり減らして少しでも温暖化止めるべきですよねって言ったら、うんうん、武田さんそこが意見が違ってああいや何もやらなくていいんだって言うんですよ、うんうんうん、でどうしたらいいんですかって言ったら、うんうん、何もしなければそのうち素晴らしい技術が開発されて問題解決する、うん、
ああイノベーションに期待してるってことですか、ね、
うん、というか戦後民主主義的なだ科学と民主主義に期待してた世代なんだ、
うん、ドラえもん的なや
つ、ね、そう全部ドラえもん、ドラえもん、そう科学、そうほっといたら科学が解決してくれるっていうのを信じたんだよあの世代は
白馬の、
う
ん、あの牙ね、あのそう、白馬の岸元宗なんですけど、うんなので、温暖化してるし人間のせいだしっていうところまでは丁寧にデータ見ながら話して、うん、そうですねと、うん、でも最後何かすべきかっていうところで、うん、もうそこまでいくと、うん、でも価値観の違い で、
ね、
でその過程を全部こう記録して本を作って、うんうんうん、で池上彰さんがすごくその本を評価してくださって、うん、そう意見が違う人との対話の一つ の、うんうんあのまあ、お手本みたいな本ですね、うんうんうん、でその時は武田先生は温暖化してるし人間のせいだって私たちとの提談で言ってたんだけど、うん、次の日テレビに出たら違うことをおっしゃるので、うんう
ん、だって多分収録は話すより前だったんじゃないですかね、
うん、何派だよ武田派か
だんだん
あなた可愛いんすよ
だんだん思い出してきたんですよ思い出
してきたようやく酒が
言って言って言って言って、う
ん、あのねいや武田さんは、うん、そのまあ、温暖化しないとか、うん、人間のせいじゃないっていうふうに基本的にいろんなところに書いてて、うん、で初めてお会いしてでお会いして話したのはその時1回きりだったんです、うん、基本的にその後あのテレビではありましたけど、うん、でお会いしてで僕がこうデータを見せてこうだと思いますって言ったら、うんうんうん、いやいや私はほとんど IPCC が正しいと思っていますって言いました
ね。何えってなって何それあそうなんだ、は
い、ほとんど正しいと思ってるけど他の説もあるからそういうのもちょっと紹介してるだけだっていうふうに、言って、うん、なんかスコーンと肩透かしにあって、うんうん、で大体今そのアメリカのトランプ政権の閣僚とかもだからトランプ大統領もその選挙の時には、うんうん、あの温暖化インチキで中国の陰謀だとかって言ってたけど、うん、たその大統領になって、うんうん、で実際パリ協定うんぬんっていう議論し始めたら、うんうん、温暖化してることは認めると、うんうんでまあ、人間のせいであるあ活動の影響があることも認めると、うんうん、だけどそれがどれぐらいの影響かはわからないぐらいな感じにトーンダウンしたの で、うんうん、で基本的には専門家がいないところではいくらでも言いたいことを言うっていうことが起きてて、うんうんうんうんあとはですね、これもうずっと言ってなかったんだけど、はいはい、今日ちょっといい機会だ
言って言って、言って言って、あのいい機会だから言って、
すごい思い出したんですけど、うん、最初その、定談の、会って話をする前に、うん、最初ちょっといきなり会っても議論が深まらないかもしれないから、うん、メールでやり取りしようって言ったんですよ。うんうん、で、メールですごいやり取りしてたら、うん、で、武田さんがなんかすごい、自由な気ままなことを書いてくるんで、うん、僕がいちいちその引用を入れながら突っ込んでいたら、武田さんがもうこんなの嫌だっていうふうに出して、
でお兄ちゃんめんどくさく
ない
ですか？
これはなんだ武田いじめじゃないか、もう私はこんな企画は乗らんっていうふうに言い出したんで、じゃあわかりました。もうメールでやったやつは全部なしでいいですから、一回会って話をしましょうって言ってなったんです。僕ただね武田さんがそのなんていうんですかね、なんか環境問題ってすごい綺麗事のようにみんな話していたのを一旦ひっくり返したのっていうのはすごくなんていうかいい面もあったんじゃないかなと思ってるんですよね。僕は その部分は割とこうなんか好きなんですけど、
ロックだ。
ロックだと、
武田はロックだ
と思うんですけど。まあただそういうこともあったなと、
まあ
いうことですね。
いや問題はあれですね、ユウさん、ユウさん聞きたいんですけど、うん、 よく聞く話ですけど、うん、まあ、石油業界なるものが、うん、まあ、お金をいっぱい持っていると、うん、で彼らはこのまんま、うん、やっていきたいと、うん、そういった時に何 CO2 がうるさいよっていう思ったと、うん、それに対策費を、うん、まあ、何百億かけてるみたいな話も聞くじゃないですか、うんうん、これでそのお金によって雇われてる人たちが、うん、まあ、いろんなところで発信して、
うん、まあ、特にアメリカではね、
う
ん、
っていう話聞きますけど、うん、そうですか、
あ、それはアメリカではもうそうです、はい、うん、ただ日本には変な人が割と
どんな、
うん、だから武田さんみたいな変な人が募って、 募ってボランティアで来てるみたいな感じがするけどね。
あ、雇われてるんではなく、
うん、アメリカでは雇われてるんですよ、は
い
は
い、
雇
って、日本ではじゃもう雑御用学者みたいな人っていうのはもういるんですか。
いや、だから原子力とかダムとかね、そういう業界ごとにはいるけどね、地球温暖化にはあんまりいないんじゃないかな。うーん、割と変人が多い世界かもしれない。
その会議論者の中には
変人が多い。
まあ、ただね、僕、うん、当時はやっぱりその議論して、うん、ちゃんと自分 の、うん、あの正しいと思っている科学を説明しなくちゃいけない立場だったんで、うんうんうん、すごいなんていうか、うんうん、熱くなってたし、うん、なんかそれは そこは違うでしょ、うん、違うでしょっていうことを結構なんか、うんうん、まあ言ってみれば割とこう、うん、上から言ってたんですけど、うんうんうんうん、今になってみると、うん、やっぱりそれって、うん、広い意味で言うと社会の多様性のね、はあはあ、一部かなっていう感じもしますね。
いろんなこと
を、社会にはいろんな人がいるので、いろんな問題の捉え方をする人がいると、うんうんうん、でたまたまそれがすごくこうなんか大学の先生だったりとか、うんうん、話が上手い人だったりとかすると、うん、そういう影響力を持つことがあると、うんうんうん、だからまあそういうことは なくならない、ゼロにはならないので、うんうんうんうん、だからまあね、その枝広さん、武田さんとやったように、うんうん、その対応し続けていくみたいなっていうのが、うんうん、まあ大事なのかなって感じしますね。
のけもりのにしないことは大事だと思いますけどね。そうですね。
あと1個いいですか、はいはいはい、さっき の、 その武田さんとの最後の対策に関する結論の ところの話を、話をしてて思い出したんですけど、うんうん、その環境派と経済派って大体分かれるんですよ、温暖化の対策の話するときに、うんうん、それで経済派は何しろ経済成長、強力な経済成長が必要 で、うんうん、でそれによってその技術も開発されて、うん、技術によって問題解決されていく、うんうんうんうん、で環境派の方は、うん、いや、あの我々はもう大量生産、うん、大量消費のね、物質的な豊かさを求める時代からだ、もうそろそろそれは終わりにして、うん、ライフスタイルを変えてとかそういうことを言うわけですよ、
露発的な感じになる、
うん、で大体対立すると、うんうんうん、で僕最近思うのは、うん、その環境派の人たちっていうのは今まで技術嫌いすぎた、うん、で経済派の人たちっていうのは今までそういう理念みたいな嫌いすぎた、で最近それが融合してきてる気がするんですよ。でさっきもだってその新しい技術、例えばその再生可能エネルギーにしても、うん、あの電気自動車にしても技術じゃないですか、イノベーションの話じゃないですか、でイノベーション大事だって話をしたわけですよ。でイノベーション大事だっていう話は結構両側から乗れる話になってて、でその今までそのライフスタイル変えるべきだっていう、例えばその車の話で、車こんなに一家に一台持ってたって無駄じゃないかと、自転車少なくていいじゃないかっていうふうにいくらそう思ってる人が叫んでても、みんなそういうふうにはしないわけですよ、言っててもライフスタイル変わらない、だけど便利なライドシェアアプリができましたとか、あるいはこれからもっとその自動運転ができるようになりましたっていうふうに言うと、一気にあ便利になったらそれでいいじゃんっていうふうに、それを経由してライフスタイルが変わるわけですよね。だから環境派の人たちはイノベーションをかますことによって今まで言ってただけでは実現しなかったライフスタイルの変化みたいなものっていうのを実現することができると、そういうふうになってきたんじゃないかなと思うんですよ。でイノベーションの人たち、技術だって言った人たちも今までの、なんていうか技術を単にその効率を上げていったりすることではもう限界あると、問題が解決できない、でその技術のあり方をこうガラッと変えるみたいなことっていうのが始まって、で実はそれをそのイノベーションを起こしている人たちっていうのはその理念があって、まあ、例えばイーロン・マスクみたいな、その社会に新しい価値を届けたいっていう信念みたいなものがあってやってる人たちがすごいイノベーションを起こして、技術も変わっちゃうし、ライフスタイルも変わっちゃうみたいなことが起きてるんじゃないかと思いますよ。でそれは両方にとって僕なんかいいことなんです、
そういう結果的に武田さんの 科学側っていうのと同じ。
もしかしたらね、もしかしたらある部分近いかもしれないですよ。
言い方の違いかもしれないってこと、
うん。だから、
誰かが何とかしてくれるさみたいな無責任に
聞こえるけど。言い方を強調すると、やっぱりこっち側の人は反発するわけですけど、うん、なんかよその辺を絡めて話してみると、変わってくるかもわかんないですよね。で、あとそのパリ協定の前後ですごくその問題の捉え方が変わってきてる、世界的にこれは変わってきてるって言われていて、うん、で今まではやっぱり環境問題対策って基本的にその我慢とか損するとか、うん、負担をどうするっていう話だったんですよ。
そう、そんな話ばっかり、
うん、で特に京都議定書っていうのはありましたけど、それは先進国の間でどうやって負担を分配するか、うん、負担を押し付け合うかっていう、うん、そういう議論をしたんですけど、うんうんうん、パリ協定っていうのは全然違って、うん、もうその CO2 ゼロの世界を今世紀中に出すのもうみんな決めたと、うん、もう決めたんだったら、うん、そこに移行する過程で、うん、どうやってうちの国がチャンスを得ていくかみたいな、うん、どうやってうちの国がリーダーシップを取ってうちの国の技術を、うんうん、
売っていくかみたいな、
そういう競争に変わっちゃってて、うん、もうだからその負担の押し付け合いのゲームじゃなくなったっていうふうにすごい言うんですよね、うんうんうん、
それはもう京都議定書からはもう全然違うことってことですか、
うんうん、もう物の考え方、いわゆるパラダイムが変わっちゃったっていうふうに、
あ、じゃあもう慣例化がどうとかっていうのもあるけど、
あるけど、
あるけども、はい、そういうのはもう
置いといて、
置いといて、とにかくもう温暖化を防いで CO2 を限りなく少なくしようっていう方向で今もう各国は動いてるっていうのが現状ってことですね。
だからその化石燃料文明から卒業するんですよ。
う
ん、
あの慣例化の話で言うと、はい、世界中の科学者の中で、うん、気候を研究している人の中で寒冷化氷河期に向かってるって言ってる人って何パーセントぐらいいるんですか？
温暖化が人間のせいじゃないって言ってる実際に出版された論文が 3% っていうんで、よく言われるのがあって、うん、で最近その 3% の論文を全部調べたら全部間違ってたっていう論文が出ました。
これが実際のところで、
だけどもちろんその太陽活動に関しても、うん、いろいろまだ我々 100% は理解しないことがあるので、うん、それを研究することはもちろん大事だし、
これをちゃんと言うところが偉いよね。
だ今我々がその地球の全てを分かってるっていう態度を取ることはやっぱり、
うん、それは危険だよね。そうだね。
だけど今分かってるその人間活動のせいで温暖化してるっていう説に明らかにおかしいっていうところは僕が知る限りないんですよ。
うんうんうん、現場に何十年いて見てきて、うん、実際に国際会議行って、はい、話聞いて、
いっぱい論文読んで、
いろんな人といっぱい論文読んで、はい、結果として、はい、そういう結論っていうことだよね。
だから僕が言ってるのは間違ってる可能性はゼロじゃないよと、うん、だけど今その間違ってるという、うん、ここは間違ってるじゃないかという、うん、絶対そういうところっていうのは見つかってないですよっ
ていう、うんうん、なるほどね、う
ん、いや俺ら実際にだから本当は温暖化なんか起きてなかったら俺は最高だなと思ってるよ、うん、本当は、うん、だけどもし起こってたらどうすんの、うん、そしてあの時対策立てれば死ななくて済んだ人がいたんじゃないのって話になった時に後悔するんじゃないのって、ここが俺この問題の捉え方の本質なんじゃないかと思うんで、ね、うんうんうん、
ただじゃあ逆も考えられるじゃないですか。
お願いします。
もし本当に寒冷化に向かったら、うん、寒冷化に向かってたら、うんうん、温暖化を防いじゃったらみんな死んじゃって不幸になっちゃうかもしれないでしょ、うん、
って言ってる科学者がいないっていう話だよね。
いやそうなんだけど、その論理で来るとだからこれね、あのコメントで打ってくれるともう俺もまあそうなんだけど、真意の確かめようがないんですよ、うん、だから結局武田教授もそうだし、あのなんていうの、その派手な人が目立ってで分かりやすく言ってくれるから、あのなんでそれをやっぱりイージーに信じるっていうよりは、信じる信じないっていうよりは、そういう意見もあるんだっていうので、今度はどっちが正しいのかリテラシーが取れなくなる。だってそれをこっちに判断しようがないから。で肌身に感じてるのはなんか雨が多いなとか秋がな短くなったなとか、ね、記録的豪雨がっていうことしかなくて、であの噴火がどうとかってちょっと調べたら、これ一発どっかボーンってなったらその火山ガスみたいなウェーってなって地球は寒冷化しちゃうとか、うん、そんなのじゃあ俺らがいくらそのね、
もしそれが本当なんだったら、うん、もっと気が楽だよ。
いやでも寒冷化、うん、本当に寒冷化したら怖いですよ。だけど僕らその科学者が調べてる限りでは、うん、火山の噴火もその太陽活動の低下もそれからいわゆるそのミランコビッチって言って氷期間氷期サイクルって言って地球の太陽の周りを回る公転軌道とかね、うん、自転軸の変化っていうのも、うん、まあ少なくともその、今後、うん、かなりその長い間、うん、 そんな大した影響を及ぼさないと、やっぱり人間活動によって温室効果ガスが増えてて気温が上がる効果の方がずっと大きいということなんですよね。だそれは本当にその自分で研究してないものをどうやって信じたらいいんだっていう問題は残りますよ、それはそのもう皆さんのなんていうかリテラシーの問題というか、
それはやっぱり最前線にいてもこのデータは正しいんだろうかっていうのをいつも感じながらそういうのを、
それありますよね。僕は一時期そのすごく懐疑論とか出てきた時にいちいち反論した頃っていうのはなんかそういう説が出てきた、見るとそれいやもしかしてこれが本当に正しかったらっていうふうに思いながら毎回見てましたよ、だけどそう思っていろいろ調べてるとあやっぱりこれもそんなに大したことは言ってないって言って、まあ、いちいち却下されると。でもそのを続けていくことはすごく大事なんですよ。
多分ね、その科学、本当の科学って 100% って絶対言えないんですね、言わないんですね。なのでさっきから江守さんもだけどこういう条件もあるとかこういろいろ条件つけて言わざるを得ない、で 100% って言えないのが科学で、どんなにこう正しいって言っててもそれは確率的に 90何%とかどっかはそうじゃない可能性もある。だからまたみんな研究して科学積み上げていく。だけどその単純化する人ってもうそれを 100% のように言うので分かりやすいんですよね。
なるほど。
江守さんの説明すごく分かりやすいけど、だけどでもこういう場合もあるかもしれないとかここはまだ分かってないとか、科学者としてはそういうちゃんと言うんですよね。
また新しいデータが来たらまたシミュレーションも変わるし、そうそうそうそう、っていうその不確定だっていうことを前提に、話すし、
もうね、普通にね飲み会で喋っててね、データで出すじゃん、はい、そうすると江守君が必ず「それあの誤差の範囲で言ってますか?」とか、必ず指摘してくる
から。そんなこと言わないけど、僕が言ったのは自分風邪ひいて熱測るときに3回測って、違う5回測って上と下を弾いて
必ずそれを言う。科
学者はみんなそうですよ、
だからそれがプロなんだって。
なるほど、それが真実とは断定はできないけど、
分かりやすいこと
できるだけ正しいっていうこと、
だから2点あって、人は信じたいことを探してんだよ、聞くんだよ、本当だと思うんだよ、っていうのと分かりやすいことを信じたいんだよ、信じ、その2点、これがポピュリズムなんで、これがお金なんで、待ってんの、トランプが待ってるわけで、これなんですよ、だから気をつけようってそしたらね、飲み会、飲み会の最中でも指摘するような科学者がいたら俺はこっちを信じるって
話。なるほどね。
そういうことなん。
ちょっともう一個だけ、
お願いします。
お願いします。
エモいやん。熱いっすね。
エモい。
エモいちょっと。科学じゃない部分なんですけど。
エモいやん。
あの僕は今は、一番大事だと思ってるのは、そのパリ協定で人類が化石燃料文明を卒業しようと決意したっていうことがすごく僕にとって熱いんですよ。
熱いね、
でもそれをみんなで OK って言っちゃったら、科学なんて、なんて言っちゃいけないですね、科学のところの議論っていうのはもうなんていうか中心から外れるんですよ、
確かに、
でね、それはね、もしそれを苦労して我慢して努力してやんなくちゃいけないっていう話だったら、本当かっていうことを、まあ、そっちの方を疑わざるを得ない人たちって出てくると思うけど、今話してるのはそうじゃないんですよね、ですごくいい言葉があって、石器時代が終わったのは石がなくなったからじゃないですよ、わかります、
そうね、
石器時代が終わったのは石を使い尽くしちゃったから終わったんじゃないんですよ。
そうじゃないでしょ、
なんでかって言ったら鉄器とか青銅器ができたからもう石で道具作る必要なくな
ったわけですよね、道具の進化ですよね、
だ化石燃料っていうのは我々はいつもなくなるの心配したこれまでずっと、だけどそうじゃないんだと、そうじゃなくて、化石燃料よりも安くて便利で使いやすくてクリーンで安全なエネルギーを人類が豊富に手に入れてしまったら、化石燃料はたくさん余ってるけどもう使わなくてよくなるんですよ、それを目指し始めたんです、パリ協定 の、 あの長期目標っていうのは、それを目指そうっていう意味だと僕はそう思うんですよ、でそれが化石燃料文明を卒業しようとしてるっていう意味
で、 でさ、面白いのが今回自民党がさ脱原発のシナリオを書いてでもあのその代わり電気料金こんだけ上がるよっていうのを出したんだよね、脱原発にすると、あの原発動かさない分だけ電気料金高くなりますよっていうのを出したの、でもさそこで計算してみると、なんと自給した方が安いんだよ、 だったら、あの、原発やめて高くなるんだったら、うん、もう自給しちゃえば、うん、っていう状態になる
わけです。ユーさんみたいにってことね。
そうそうそう。
それは各個人ならそうですけど、工場とか企業だとまた別のことになる、う
ん。その話は後半に、あの、ちなみにユーさんが、初演して自然エネルギーにしたら原発はいらなかったって今でこうもうめっちゃちゃんと書いてますね。あと江守先生はね、こういうの書いてますね。あと
これただね、僕すごい
違いですか、
悲観的だった頃に書いた
暗い江守が書いてます
江守さん最新版とはちょっと違う。
これなんかなかなか落としてますよ。これもなんかどれくらい怖いって本当に俺フロディアンってすげえ怖くなって
これはいいこともあるし悪いこともある
ある。まあまあ読んでもらうとどういうことか分かりますね本当に。あとユウさんのこれもなかなか強烈ですね。人類滅亡のシナリオは回避できるかっていう、これはなかなか、これもなかなかすごい熱い本ですよ。はい、で、あの、俺もやってます。資本主義卒業試験。
それも
これは、これも一つ。
まあ、マインドのね。ま
あ、マインドのね。あとね、ちなみにですけどね、あの、僕はユウさんと一緒に、こういう子供向けの本をやってましてね。
あれ、それ初めて見る。
はい。実はこれ、あのね、これ実はね、あの、なんだろうな。ユウさんが、こういう、こういうことをね、まあ、あの内容を書いてね、こういう風にすればいいよとか、こういうことが起こってるよとかっていうのをちゃんとね、真っ当に書いてるんだよね、うん、で俺はそこに1ページだけエネルギーってどうなのっていう漫画をちょっと恐竜と一緒に
ほとんどユウさんじゃないですか。
ここに
ちょっとちょっと入れたりとかして、
でこれがね別なストーリーだから面白いのよ。
あ、そうなんですか。ユウさんからもらった原稿を見て俺はそれから受けて漫画にしてやるっていうシリーズで、でこれがだから自然エネルギーのやつとか
図書館で読んだって。
そうそう、でこれは実は図書館に置いてほしくて書いてるところはあって、それはだから中学生が図書館に逃げてる時にこんなものがあったらいいよなっていうの、これはだから一緒にやってますね。これなかなか楽しかったですね。
エネルギーってどうなのっていう、
どうなの
そうそうそうすごいです。
あとその江戸広先生の、うん、あの、うん、
そうですね、不都合な真実、そう、はい、それは来月に出ますので、
来月に出ると、はい、そうなので、うん、ぜひ、
あとね俺ね江田さんの本でね、はい、ぜひ読んでほしいのがね、あの、夜中
なっけ、朝2時起きですね何でもできる
朝2時起きで何でもできるというこれね名作の思想書だと思います俺は、うん、江田さんが育児で困って寝れなくって自分の時間がないと言って、これこういう人いっぱいいますよね、育児でもうどうにもならないって、うん、その時にあのものすごくこう見事な回答として子供と一緒に寝るというね、うん、そして夜中に起きると、そこから自分の時間にするっていうような、こういうものの考え方で幸せになっていこうよっていう本があって、これは素晴らしいんでぜひ読んでもらいたいです、
ね、ありがとうございます、
わかりました、
はい、
だけどある意味、はい、ゴルゴ13みたいだよな。
え、どういうこと
ですか。自分が決めたことを完全に越し遂げていくっていう
着実に、
そう、
着実に仕留めていくという、
そう、はい、着実に仕留めていく
仕留めていく、そう、
ユウさん可愛いっすね。言った言うわ。癒されるわ。
そうなのよ。
ということで、ちょっと前半はこの辺で終わらせていただきたいなと思ってます。次はですね、放送は10月25日なんですけども、中2ナイト日本で、まあまあ、いろんなことが最近我々の周りでも起こっているんで、
うん、
まあ、ざっくり。たわいない話からちょっと深い話もさせていただきたいなと思ってた。映画の話しますか、なんか。
やろうかな。あ、うん、挑戦する。見た、みんなが見たこともない映画を俺が見て、全部勝手に喋る最後までっていう。で、みんなが見た気になるっていうのを。
あ、見た気になる
シリーズ、ね。見た気になるシリーズ
で。レイディナシネマアーカイブ。
そうそうそう。
ついに始動しますか。
もうだから全部ネタバレでいくっていう。
全部ネタバレでいく。基本的に誰も見たことないよね。
あ、じゃあ 10% だけネタバレしないやついくか。最後の最後まで。
いや、もうやっちゃう、最後の最後。わかるじゃん。90% 喋られたら、だいたいラストこうなるんだろうなってあるでしょ。
じゃあ、やるか。
まあまあまあ、そんな感じで賑やかにやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。そして、その前、実は25日の前にですね、10月22日の6時半からなんと、
はい、
後ろで今日はもうただうなずくだけのクゼさんが、
ちょっと喋ったよ。
ほろ酔いクゼチャンネル4杯目ということでね。
はい、劇場、船橋の、あの、千歳船橋の劇場からお届けする、ちょっと面白い放送になると思うんで、よかったら見てください。
よろしくお願いします。はい、 そして、漫画大賞の投票の締め切りは10月30日になっております。こちらピクシブで全部公開しておりますので、うん、皆さんお気に入りの作品にいいねを押してください、うん、よろしくお願いします、うん、美術部もありますけどそれはちょっともうあの来週からちょっと本格的に告知したいなと思ってます。よろしくお願いします。そしてシェアボーイがなんと今無料で公開中でございますね、うん、これ隔週で更新していくっていう。
いやそんな無茶な、あ分かんない、あでもできるかも、できるかな、できたらやる。
俺ちらっとね聞いたことによるとそういう感じで行くみたいな感じですけど、まあまあまあ、うんうんうんね、色付きの
あ楽しい ね、
これ ね、なんか、
う
ん、
エロだしね、
自由ですね、やっぱり出版社返さないと。
そうね、さよなら出版社、うん、みたいな、ね、話もこれからしましょう、はい、
そんな感じでイノベーションをね、
イノベーションを起こしていこうと、
はい、でちょっと後半はあの窓まぎ挟みまして、こちら、質問をバンバンバンバンやっていきたいなと思ってます、うんうん、その原発なしで大丈夫なのかとか、あと自然エネルギーとか言うけど本当にやっていけるのかとか、
あとね、まあ、前橋って意味あったのかとか、うんうん、そういうやつ、
前橋、うんうんうん
はい、みたいな話そして、皆さん お待ちかねの窓かマギか第3話、
はい、衝撃のね、はい、この環境問題専門家にぶつける窓かマギ
かぶつけなくていいと思うんだよな、ぶつけなくていいと思うんだよな、
ぜひ聞いていただきたい、このレイジさんが毎週どういう感じでやってるのかっていうの
超恥ずかしい、
漫画家ではない山田レイジが話し家、山田レイジ、
そうです、話し家やります
ということで後半お会いしましょう、うん、アストロビでした、
ベイベー。